それでは本日の証、大杉兄弟にお願いします。タイトルは主は素晴らしい、 God is amazing。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
Good morning everyone。 今日は、皆さんの前で、証を、させていただくんですが、その前にですね、ちょっとね、今朝あったことを、少しだけみんなに、話しておきたいんですね。この証の準備にですね、僕は、いい証をしようと、かっこいい証をしようと、ですね、一生懸命準備してきたわけです。それでですね、昨晩は、英語のトランスレーションをしました。I'm sorry, English speaker. I can't explain English. So, if somebody, who can speak English and who can understand Japanese, please help, English speakers. Okay? Great. Sasha とか Hiro君とか。お願いします。そうですね、今朝の話なんですけど、そうです、昨晩は中通さんというこの、水戸教会のですね、メンバーの一人の方にですね、もう僕が日本語で話すように、同じようにもう英語に変えてもらったんです。僕は全然英語ダメなんです。ダメなんですけど、中通さんはアメリカに16年住んでいましたので、もうさもそうらしく訳してもらったんですね。それがですね、神様はね、僕に格好つけたとね、言うばかりにですね、そこからすごい、ことが起きましてですね、中通さんに、略をしていただいて、で、満足して帰ったんです。夜の、急遽気持ちいいなとか思いながら、自転車で帰ってたんです。で、ニコニコして家帰って、バッテリーがなかったですね、その時。バッテリーがなかったので、バッテリーを探したんです、家の中に。そうしたらないんですね。家のどこにもバッテリーがないんです。で、データはパソコンの中なんです。なのでですね、焦ったんですね。これはまずいと思って、その後朝の1時だったんですけど、その時は。すぐに教会に行きました。バッテリーあるんじゃないかと。ないんですね。それでですね、これは困ったということで、また改めて、プレゼンテーションを作り直したんです。コンピューターの、その、教会の教具、パソコンを使ってですね。で、終わったのが朝の6時でした。で、それがものすごくいい出来だったんです。プレゼンテーションが。で、よし、これで完璧だと思ってですね、まず来て家に帰ったんですね。それで、お風呂に入って、で、満足して寝たんです。そしたらですね、サーシャが叫ぶんですね。一緒にサーシャさんという方と住んでます。ガクって。ガクって。で、僕がふと目を覚ますとですね、もう10時なんですね。いやー、もうびっくりしてしまいました。で、サーシャさんにもう寝ぼけまなこの中連れてこられたんです。この教会まで。で、ただパワーポイントがあるので僕は安心と思ってました。もうこのパワーポイントであれば大丈夫だと。それでですね、まあ、こうついてるんですけど、今。そのパワーポイントを、一応作ったので、そのパソコンに移そうと思ったんですね。そしたら最後は、開けないと。いやー、神様はですね、格好つけることなく、そのまんまの自分をみんなの前で示しなさいと、言いたいんだと思います。はい。いろいろ話しましたけど、何はともあれですね、ありがとう恵美子、ですね、もうそのままの、ことを話したいと思います。僕が今日話したいのはですね、もちろん僕の話なんですけど、それよりもですね、この2年間僕は2009年 の, 9月の22日に洗礼を受けたんです。で、まだ2年経ってないんですけど、まあもう少しで2年中そうです。でですね、この2年間、僕がどんだけ頑張ったかっていう話ではなくて、神様がどんだけ僕に我慢してくれたか、どんだけ、 僕を助けてくれたかとか、どんだけ素晴らしいかという話を少しでも、分かっていただけたらいいなって、思うんです。そうですね、ちょっとだけ聖書を開きます、はい、僕の言葉より確かなんで、開かせてください。ですね、聖書の初めはですね、少し神様について紹介したいです。なので聖書をちょっと開きます。ヨハネの手紙の、第一ヨハネの手紙の、4章の7節を、開いてください。ファースト、ヨハネジョン、ファーストジョンの、チャプター4のバース7 to 9、読み上げますね。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神様が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。はい、たくさん言葉出てきたんですけど、愛って何なんでしょうって話になるんでですね、愛についても少しだけ話します。第一コリント信徒への手紙の、13章、解読します。 First Corinthians letter の30th chapter 30th verse 1 to 4 to 7。愛は神様ですね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は伝え、異言は闇、知識は伝えよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。神様はですね、この2年間、2年間として僕が気づいたことは、確かに言えることは2つだと思うんですよ。1つはですね、神様は変わらずいつも素晴らしい。変わらずいつも一緒にいてくださいます。一方でですね、もう一つはですね、僕はどうしようもないんです。僕は、なかなか、神様に従わずに、もう自分の好きなことをやってるんですね。神様はですね、いつも、僕のことを助けてくれるんです。大変な時に、聖書を通して、御言葉をくれます。この言葉は確かです。神様はですね、僕がですね、一人で寂しいなって時に友達をくれるんですよ。今、たくさん友達います。僕、水戸に。神様はですね、お腹が空いてですね、何もできない時にですね、神様は誰かを落としてご飯をくれます。ここの教会のお母さん方は本当にご飯をたくさん、僕に養ってくれました。神様はですね、希望が見えない時にですね、自分でどうしたらいいんだろう、道が分からなくて何したらいいんだろう、分からない時にですね、そうですね、いつもお前はそのままでいいんだよ、今やれることやればいいんだよっていつも言ってくれるんですね。だから行きなさいって、頑張んなさいって、そうなんです。僕はですね、朝起きるとですね、まず眠い、あと5分眠れんかな、どうにかして5分眠ろう、もう5分が必要だ、5分寝ないと僕何もできない、なんて考えてですね、すぐに布団に戻るんです。あ、そう、OK。でですね、ご飯の時間になるんですけど、朝ご飯の時間に。ご飯食べないと動けないですよね、朝。だけど、めんどくさい。僕は食べなくても大丈夫だ。なんて言って、ご飯作んないんですね。で、ご飯食べないんです。で、遅い日は10時頃に OK です。 ですね。で、そろそろ起きよう。今日仕事が夕方だから、その準備してないな。しょうがない、約束約束、準備しよう。なんてて、準備を開始したりするわけなんですね。そこに、何も神様の、気持ち、神様がどんだけ僕のことを、陰で支えてくれるかっていうことなんて、気にしないんですね。お父さんお母さんがどんな思いで、僕を水戸に送ってくれたか、なんてことも気にしないんですね。まあ自分勝手なんです。すぐに男の子、男の子じゃなくて男の子も好きじゃないって、女の子だったり、お先にですね、すぐ目を奪われるんです。可愛い子が待ち取れば、おっつって言って、すぐに恋しちゃうんですね、あの目が。で、インターネットで、ちょっとなんか、エッチそうなサイトがあったら、勝手にクリックしてるんですね。ダメですね、そんなんじゃ。だけど、それが自分なんですね。そうなんです。そのくせして、僕は世界を救えるんじゃないかなって思うんです。生徒の人生を変えてやれるんじゃないかなんて思うんです。僕は家庭教師なんですけどね。全く高慢で、どうしようもない自分なんです。そんな自分なんですけど、必ず神様は、いつも愛するようにします。もう、二つだけ、聖書を、開いてみましょう。ですね、一つはですね、今度はイエス様の言葉です。マタイによる福音書の、五章のですね、45節です。また絵による福音書5章45節。読み上げます。あなた方の天の父となるためです。その後ですね、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる、くださるからです。はい、もう一つですね。もう一つはマタイによる福音書の、14章のですね、13節から、少し読み上げたいと思います。マタイによる福音書の14章13節です。このシーンはですね、イエス様 の, 愛していた、ヨハネという、イエス様のことをですね、ずっとその時代に語り伝えた方がいたんですね。イエス様が来るぞということでですね、神様が僕たちを救ってくださるぞということで力強く訴えてた方がいたんですけど、その方が、処刑された話を聞いて、そのすぐ後の話なんですね。でそこでイエス様は、どうであったかということですね。イエスはその話を、ヨハネの話を聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに収容された。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。僕だったらですね、そんな時にですね、僕の最愛の人が来てですね、で人すごくショックだったと思うんです。で一人で、人だと離れてお祈りしたんだと思うんですけど、僕だったらですね、そんなところに群衆が来たらもう知らんと言いたいですね。かまってられるかって言ったと思うんですね。だけど、イエス様はですね、その方々を憐れたんですね。大変だなと、かわいそうだなと、一人嫌な人もいたと思うんですよ。騒がしかった、イエーイイエスって言いながら来た、変な人たちもいたと思うんですよ。でもイエス様はその人たちを見て、よしとされて、いいよおいでってされて、で病人の方々も癒されたんですね。そういうイエス様はいい人悪い人関係なく、クリスチャンであるそうである関係なく、まあ日本人アメリカ人関係なく、みんなのことを愛してくださる方です。僕は、その2年間を通してそのことをやっぱり学んだんだなと思います。そしてイエス様の愛をたくさんもらって、 成長してこれたのかな、成長してきたのかなって、思います。ではですね、これが前置きなんですけど、前置きでもだいぶ話してしまったんでですね、簡単にもうあとはパパパパパと話していきますね。2年間の今日話したいのはですね、僕が洗礼を受ける決意を、したわけとですね、それとあとはこの2年間、僕は去年ここに引っ越してきたんですけど、仙台からですね、その話ですね、どういう過程で、こっちに引っ越してきたか、またそれからの暮らしぶりはどうだったのかなんていうことを少しだけ、話したいと思います。なるべく無駄口を叩かずにまっすぐ行こうと思います。先ほど言ってましたね、主は素晴らしい、もう分かったことです。頼みます。ですね、ちょっと初めに僕の家族について少し紹介したいと思います。こっちがお父さんですね。父です。常宏です。こちらがゆき子ですね。でここに泣かれてる可愛い子が、僕です。はい。3番目の次男として、僕はですね、1985年3月11日に、生まれました。現在26歳です。はい、で勉強ができるようにと学と名付けられました。いやですねこの言葉に何度も勉強させられました。はい、続いて兄弟について紹介したいと思います。僕は一姫五太郎の6人兄弟です。多いですね。一番、上からですね、マサイさんです。マサイ姉ですね。たけし、そしてここに可愛いいる可愛い子が僕です。でここにりょうけ、でここにひろし、これも同じです。ひろしですね、数年後です。で、こちらがとしです。本当に可愛い。今はこんな可愛くないです。みんな、背が高くなって、立派な大人になっています。2人警察官です。で1人、スーパーシュープです。でですね、このカンピーは、今アメフトの、代表です。大学の。で、トシキは、サッカー、本当にうまいんですね。リフティング、この頃に何千回ってやってましたからね。サッカーの群馬の方で頑張ってます。群馬の方で。ちょっとだけ話していきたいと思います。僕はですね、1990年頃、千葉から群馬の田舎へ引っ越しました。このように、たくさんの、友達と、田舎だったんでですね、たくさんの自然に囲まれて、すくすくと育っていきました。1991年、まあ、高崎市立高崎小学校という小学校に入りました。でですね、こんな風に、サッカーの仲間ですね、サッカーをやったり、または図画工作一生懸命頑張って、本当に背が小さくてですね、可愛くて、だけど元気で、いたずらたくさんの子でした。高校はですね、中学校はですね、豊岡中学校、というところにありました。ガッツンガチャンなんて呼ばれてですね、まだ背が小さかったんです、こんな風に。中学校3年生でもですので、ね、145センチぐらいだったんです。本当に小さくてですね、女の子に、アルバム開くと、そのままずっと可愛くいてね、なんていうふうに書かれてました。残念です。これですね、2000年から高崎高校に入りました。本当に手が小さくてですね、弱かったんです。147センチでした、高校1年生の時。だけど、それでもですね、僕空手部に入っちゃったんです。先輩たちに担がれて空手部に入ったんですね。無理やりです、無理やり。でもうみんなと比べて背が小さいから弱いし、もう部活行きたくないんだけど、鼻血出るしね、殴られるし。だけど、もう負けたまるかと、本当に一日一日必死に生きてました。よくわかんないけど、なんとかなるんだ、だから頑張れ自分、負けんな自分っていつも言い聞かせました。それでですね、大学です。これがやっぱりみんなと一緒ですね。研究とギター、そしてたくさんの飛行をした時期であります。本当に自転車が好きで、自転車の、旅であったりですね、あとはそれは飲み会ですね、女の子と男の子、たくさん集まってしてました。でですね、ギターが好きですね、クラシックギター、たくさん練習しました。もう大学行って半分の時間はギター弾きました。本当にもったいないですね。で、あと研究です。坊主の時期もありました。完成したんですね。 で、それも研究ですね。研究は本当にあの楽しいですから、もし話していただけたらまた別の機会に話します。そしてですね、これは教会ですね。教会ではですね、よく LSD っていう英語を話すため の, あのアクティビティに参加したんです。なので、学部とか、全く多すぎ学部なんていうふうに、あの、いろんなあだ名で呼ばれてました。こんなふうに教会を通してたくさんの友達もできましたし、教会では、あの、教会の講師やって、そういう活動も手伝ってきました。で、またですね、ここにいるジョージさん、で、またベンタなど、とも本当に仲良くなってですね、いつも楽しく過ごしました。そうですね。で、これが今ですね、学者ってことですね、学先生なんて言われてます。ある時は、家庭教師ある時は、教師で、またある時は、おじさんで、ある時は、子供、本当に子供だな、なんていうふうに、言われてます。けど、今の自分大好きです。ですね、それでは、やっと入りました。宣伝について、宣伝の決断の時についてですね、話したいと思うんですよ。僕はあの大学に入って2003年、頃から教会に行ってたんです。でですね、宣伝を受けるまでに7年半悩んだんです。なぜかというとですね、僕は教会に初めて行った時はもう、なんだ教会かと思ってました。なんだチャーシって、なんだ礼拝って。あのですね、あのもう悪いイメージしかなかったんですね。教会に行って日曜日に行って礼拝をする、祈る、何をやってんだこいつら、俺の別の世界で生きてるやつだなって、なんだこの変な人たちはって思ってたんですが、教会に行ったらみんななんかニコニコしてるんですね。ようこそーって言って、ようこそじゃねえよって、俺お前のこと知らねえよってね、あの心の中で思ってました。何なんだお前ってね、そう思いながら、だけどやっぱり愛があるんですね、寂しいんですね、僕も。だから教会に行っちゃうんですね。で、楽しいんですね、教会は。それでですね、途中からですね、カンボジアにも、赤カンボジアに僕は奉仕の活動に行ったりしてたんですけど、そういう活動を通してですね、2007年とか6年とか、もう3年ぐらい教会に行った時からですね、なんかもう、あ、僕洗礼受けたいなって思ってたんです。クリスチャンになりたいなって。もうそんなことは知ってました。イエス様は素晴らしいってことも知ってましたし、何よりも聖書の御言葉っていうのはですね、読んでみると分かるんですけど、本当に間違いがないだろうなって思わされるんですね。僕が考えていることよりも全然立派だって、思うんです。で、一回の人生だったら、一回しか人生ないんだから、だったらかけてみたいなっていう気持ちもありました。で、歴史的な確かな事実、2000年前の出来事が今も残ってるっていうのはとんでもないことだなとも思ってましたし、何よりもあと死んだらどうせだったら天国に行きたいなというのもやっぱりありました。その一方でですね、受け入れたくないっていう、受け入れたくないっていうのはですね、何か曖昧にしておきたいっていう気持ちがすごくあったんですね。僕は喧嘩が嫌いだったんです。みんなとクリスチャンになることによってですね、もう絶対に親と喧嘩することも分かってたんです。クリスチャンになることによってですね、お前なんでクリスチャンの中になったの、お前何考えてんの、バカじゃねえのって言われるのが嫌だったんですね。だから、そういう煩わしさもですね、もうやりたくなかったんですね。そこに直面したくなかった。いやもう、話をすることですね。もう何なんだっていう感じだったんですね。曖昧が一番平和です。で、このままでもう満足なんじゃないかって、みんな天国行かないし、僕も天国行かないで、みんなで一緒に、なんかもやーっと、僕は風にでもなりたいって思ってたんですよ。思ったですね。で、あとはやっぱり弱さも認めたくなかったです。自分で生きていけないとか、そんなことを認めたくなかったんですね。はい。だから、イエス様の話をたくさん知ってたんですけど、イエス様は、60% ぐらいは僕の中で神様で、で、その頃の時代にはパワーを持ってた。まあそういう人もいたんだろう。で、イエス様は、真理を伝えて、正しいことを話してる、すごいリーダーだったんだろう。本当にありがたい人だったんだと、ただそれだけだと、いうぐらいに人気だったんですね、曖昧に、僕は、少しだけイエス様のことをも信頼してるし、少しだけ、クリスチャンだけど、クリスチャンじゃないよとかね、そんなふうな、なんかそこを言及したくなかったんですね。だけどですね、ある、一週間前だったと思うんですけど、宣伝受ける一週間前にですね、宇沢さんっていう、牧師さんがですね、この水戸の方から来られたんです。 で少しだけ僕と話してたんですね。あのどうして学君宣伝受けないんだいみたいな話をしてたんですよ。でその話をしてる中でですね、何かあの牛乳瓶の蓋がですね、なんかストンと瓶の中に落ちるみたいに、なんかもうあっって思っちゃったんですね。あ、僕なればいいじゃん。なぜかというとこれですね、やっぱりあの一番おすすめなのはどんな時もあのイエス様が、イエス様を、世に与えてくださった神様が、ついている。僕よりも全然確かな人、完璧な人が僕のことを、見守ってくださいっていうのをですね思ったんですね。だから僕は分からないけど大丈夫だろうと思ったんです。それはきっとですね、その決断の背景にあったことは、あの僕が受けたあのイエス様の愛の蓄積だったんだと思います。いろんな人を通して、経験してきたことだったんだと思います。でこれはですね、よく考えてました。どんな先には真実は何もなくてからで、ただ真っ逆さまに死へと急降下していくんじゃないか。バプテスマを受けたらですね、洗礼を受けたら、それともその先に空中ブランコのように見えない誰かが手を伸ばして僕の手を掴んでくれるんだろうか、どうなんだろうかっていうのは飛んでみないと分からなかった。だから飛んでみたんですね、それを信じて。洗礼式です。洗礼式の日はですね、僕は誰にも来てほしくなかったです。あの、パーティーというかですね、あのセレモニーなんですけど、誰も来るなと思って、なるべく連絡しないで、静かに、あの、やりをやろうと、僕は企画してました。なんですけど、やっぱりあの神様は法とからでず、いろんな人を、お育ちになりました。それはすごく面白い写真なんですよ。この中にはですね、もちろん、あの、仙台の教会の方々がいます。ニコニコしてる方々です。と同時にですね、僕の家族がいるんですよ。お父さんとお母さんと、組織です。一番下の弟。彼らは全くニコニコしないんです。僕が受けたことに対して、もう、何をやってんだこいつは。って不思議な顔して、何をなさせないって、親父は思ったんですね。その時に。と同時にですね、この中にはですね、クリスチャンじゃない方も、いらっしゃったんです。たくさん。あきこさんの旦那さんであったりですね、このお名前も知らない方なんですけど、この方はですね、あのヒンドゥー教の方々だったと思うんですね。なんか他の宗教の方も来ていてですね、あの少し怒ってました、正直なこと言います、はい、怒ったり、何やってんだだったり、または喜んでたり、本当にいろんな顔があったんですね、僕が、言ったことに対してですね。でその頃僕は全く証しなんかできませんでした。だって僕もわからないからです。あのイエス様が、いるから大丈夫だで力強くなんて言えませんでした。むしろあのとにかく何ですっていうような感じでした。なりたいっていう一言しか言えなかったのを覚えてます。ただですね、情けないんですけど、その洗礼を受けるときはですね、情けなくて不安になかったんですけど、だけど今思うとですね、その時の本当に怖がりながらのこの決断っていうのは本当によくやったな俺って今思うんです。後悔しない、決断の一つだと思います。本当に、感謝してますね、この時の僕に。で、イエス様もですね、ノックしてるんです。聖書を読むと分かるんですけど、みんなのことをノックしてるはずなんです。おいでって。俺が、いるよって。で、そういうふうにみんなに、同じように言ってくれてると思うんですね。で、僕はその時にですね、ずっと立ててきてくれたドアをですね、こう怖がりながらこうカチャッと覗くというか開けたんですね。でその時にイエス様は、多分その時の僕、開けた時僕は痩せ細って襲ってて、もう怖がってて顔が、で恐る恐るこうなんかもうキョロッとした人が顔出したと思うんですけど、きっとイエス様はすごく泣いて喜んでくれたと思うんですね。だから、よかったですね。はい。で、そのバプテスマを受けてですね、不思議なことはよくあるもんだということで、ちょっとだけ寄り道の話をさせてください。バプテスマを受けたから1週間ぐらい経ってからですね、大変な夢見たんです。なんかですね、夢の中で僕はずっとバンジージャンプじゃなくて、何でしたっけ、空から飛ぶやつ、ヘリコプターから。 なんですかね、こうシューって、飛ぶスカイダイビングですね、があるじゃないですか。あれをしてたんですよ、僕がですね。すごい怖かったです。で、その下はですね、永遠と空なんです、そのスカイダイビング。ずーっと空で、うわーって思いながら、気持ちいいと思いながら、こう降りてて、で、太い横を見るとですね、すっごい崖があるんですよ。崖の、壁があるんですね。ずーっと上までついてるんです。ずーっと上ですよ。で、同じようにずーっと下まで崖がついてるんですね。で、その崖には、たくさん水だったり、木が生えてたり、川が流れてたり、本当に素敵なんですね、動物がいたり。ものすごい風景なんですよ。広くて。で、全て座る。で、夢の中で初めて僕はそんな経験をしてですね、起きた時に飛び上がって喜んで起きました。うわっって、なんか見ちゃったよって。すごい、そこで初めて何か、大きな風景。すごく大きなものっていうのを感じたんですね。何かそういうのは普段暮らしててもよくあります。自然を通して、感じる部分ってあると思うんですよ。あ、これすげえなって。その裏には僕は多分神様がいらっしゃるんだろうなって、その時に働きかけてるんだろうなって思うんですね。はい、ここでスライドショーは終わりです。話したいと思います。で、そこからですね、バプテスマを受ける決断をしてからはですね、本当に大変だったんですね。9月に決断をして、何かですね、僕は向こうでも塾の先生してたんです。で、ものすごい決意で塾の先生を選んだんです。東北大学の工学部の大学院を出てですね、そこからそれをそのドクターに進むのをやめて、で、塾の先生になったわけですから、俺はやってるぞっていう気持ちでですね、なったんですね。だから、もう熱意も持ってました。ほら見ろとか言って、ここがポイントだなんていうことを言いながら、相当な、熱意がされてました。で、その仕事をますます頑張ってですね、僕が、乗りに乗って、頑張り出したんですね。で、その時の生活は朝の10時から、夜の11時まで働いてました。1年目だから、社会人1年目だから、当たり前だなって思ってました。そして、その仕事にすごく、やりがいと生きがい感じたんですね。これしかねえと。で、休みの日も授業の準備してましたからね、2日間あったんですよ。で、教会の日、日曜日は休みじゃなかったので、毎回仕事をしてました。で、そんな中でですね、僕はもうこのまま行くんだろうと思ったんです。なんですけど、神様はそうさせておかなかったんですね。あくる10月ぐらいからですね、何か一緒に、その頃一緒に連れたサーシャさんとジョルさんが不穏な動きを見せ出したんです。何か、水戸と仙台を行き来しだしたんですね。で、僕、勘のいい僕はですね、思ったんです。あ、この人たち引っ越すんだな。だから、僕はですね、もう決めてましたから、残ると。だから、行ってらっしゃいと。いやー、頑張ってこいよ。この仙台を俺に任せろ。俺がやってやる。そんな風に思ってたわけですね。で、同時に、あなた方のそのアドベンチャーに巻き込まれる、あれはないよ、なんていうのを思ってましたね。だけどですね、巻き込まれたんですね。ジョイさんとサチさんはですね、真剣な顔で言うんです。私たちの祈りの中で、やっぱり学が、行った方がいいって、ついてきた方がいいって、導かれてるって。ジョージさんは涙流しながら言うんです。今の学も大切だけど、これから学が成長して、その先のことが本当に大切だって。だけど僕は変わりませんでしたね。嫌だと。いかんとか、何か言ってろって思ったんですね。だけどですね、そこから神様がどんどん働き始めたんですね。10月次からですね、うちの親父、航空会社で働いてるんですけど、その航空会社が傾き出したんですね。経営の上の方の判断ミスでですね、借金が止まって。でですね、それを追ってたんです、心配だったから。そうしたら、やっぱり会社っていうもののあり方っていうのを見たんですね、そこで。やっぱり会社っていうのは、お金が血液ですから、組織が生きるために。だから、ある程度その合理性と、その、クリアな部分が必要なんですね。クールな部分が。でですね、だからやっぱり社員をどんどん削っていったんですね。まず初めに削られるのは、長年一生懸命働いてきた年配の、で、それほど身分の高くない現場で働いている人たちでした。で、次に削られたのは、パートやアルバイトとして働いている、 あの技術者の、若者たちでした。で次に削られたのはこれから頑張ろうっていうこれから成長する若者たちでした。何かですね、その後のその家族、その切られた家族のことも思ってたんですね。なんかそれ見てすごく、やっぱり仕事なんだなって。仕事っていうのは、やっぱりその、自分とその会社が対等にやり合うものなんだなって。切られる方も悪い。切る方も悪いけど切られる方も悪い。そういう準備ができなかったんだから、とも思いました。そのぐらいの強さを持って、仕事に依存せず、働かなきゃいけないんだな、ということを強く思ったんですね。それと同時にですね、次の年の1月頃に、うちのおじいさんがですね、癌でですね、亡くなったんですね。ずっと悪かったんですね。そこでですね、うちの看病がですね、弟です。看はずっと一人で泣いてるんですね。その、お葬式場で。他の兄弟とか家族は喧嘩とかしてるんです。お葬式場で。看だけは泣いてたんですね。なんか、そうです。その時に、やっぱり、命を考えたんですね、やっぱり。なんか、家族も考えたし、命は、一番大切なんだなって、家族を大切にすることは思ったんですね。で、やっぱりそこで、仕事っていうものと、その関わりと、自分の命っていうものと、他の人の命っていうものを考えました。で、でですね、水戸に何度か僕も行ったんですけど、行った時にですね、温かいクリスチャンの家族を見たんですね。常木が認めてもらいました。本当に子供たちがですね、優しくて、温かくてですね、お父さんお母さん優しくてですね、思ったんですね。で、あと、今は亡くなってしまったんですけど、山崎さん、英子さんも旦那さんとですね、静かに、だけど優しく、何も言わずに僕たち迎え入れてくれて、出たんですね。で、あとは、平島さんも本当に明るくて、それは全く逆なんですけど、明るくてですね、何やってんの、私が手伝うよ、って仕事の面倒見てくれたりですね、したんですね。それが、たぶん本当に切なって、もうされたんですね。で、最後はですね、その時にですね、オリクセルがあったんですけど、そこに、オリクセルっていうのはここでの、聖書の勉強会なんですけど、そこに一度入れてもらった時に、その学びがですね、どこでしたヨハネかな、どうしようかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、イエス様が、天国から戻られて、でですね、弟子たちの前に姿を現して、漁をしてたんですね、弟子たちは。で、そこで、網を、弟子たちは漁師でプロですから、網にどうやって魚を取るかよく知ってます。その時にイエス様が来て、網を、右に下ろしなさいって言われたんですね。弟子たちはもう疲れて帰ってきた時でした。もう取れなかったなって言って、何も取れなかったって帰ってきた時に、イエス様が来て、で、右に下ろしなさいって言ったんです。弟子たちは何言ってんだと思いながらも、右に下ろしたらですね、大量の魚を取ったんですね。だから、でその時学びが自分の事業、思い、志っていうものよりも、やっぱりある時は主の御心を優先させるべきだっていう学びだったんですね。で、その時に、もう、ショックだったんですね。僕は本気で決めて、つらこうって頑張ろうと思ってた仕事でしたし、生徒とはたくさんの約束をしてましたし、お父さんお母さんも悲しませたくなかったですしね。だから、嫌だなって思いながらも、お手伝いしたんですね。だけど、神様が言うからと思って、で、水戸に行く決断をしたんです。で、その時は、やっぱり仕事を辞めて、何も理解されなくて、お父さん、お母さんにも、お前が一番失望させてくれるって言われて、で、仕事場の人にも、お前にどんだけのお金使ってきたと思ってんだ。それにお前には一番期待してたんだぞっていう言葉ももらってですね。そうです。で、もちろん友達も、何考えてんだ、学問仕事やめたぞ、1年目でやめたぞ、 という形でですね、もう本当にその時はあのすごく社会的には絶望だったんですね。友達も家族もみんな理解してくれなかったですからね。で、僕でも何をやってるのか理解できなかった中で、傷ついて、デミットに引っ越しました。だけど、それの後、今はすごくその決断も良かったなと思うんですね。行って、まず成長することが大切でした、やっぱり。で、こっちに来てからですね、それ以上の、たくさんの恵みをですね、いただいたんですね。本当に。もちろん大変でした。試練がたくさんあったんです。僕、パン屋さんで、働いてました。去年パン屋さんと家庭教師だったんですね。で、パン屋さんはですね、朝の5時から仕事が仕込みが始まるんです。だから、朝の3時45分に起きました、僕は。で、朝の4時にちょいにはもう家を出てですね、自転車で。で、行くんです。で、行くとですね、パン屋の主人は職人派ですから、何やってんだ、お前、一度一度全部怒るななんて言われるわけですね、朝一番に。お前は大学出てそれか、何も分かってねえな、社会人か、お前は。礼に、礼に言葉遣い、先輩への配慮にですね、たくさんのことをですね、注意されました。毎朝です。もう行きたくなかったですね、朝。起きても怒られるだけですから。で、パンを作るっていうのはですね、そう簡単に覚えられないんです。頭で覚えても体が動かないとできないんですね。で、パン屋っていうのは4つぐらいの仕事を一気にやるんです、朝。だから、もう一つのこと考えてやってるなんてじゃなくて、全部を見ながらやるんですね。すごい仕事です。かっこいい仕事ですよ。だから、そう簡単じゃなかったですね。で、月曜日から水曜日までそんな、風にしてるとですね、家庭教師もやってますから、家庭教師は夜の10時でした、仕事が終わるのは。夕方の5時から始まって。だから寝るのがですね、12時だったんですね、僕12時から1時の間に寝てたので、月曜から水曜までもう頑張るから、木曜日からですね、起きれないんですね。どうしても起きれないんです、朝。だから、寝ないんですね。起きないから。だから、大変でしたね。だからそのためにじゃあ頭使わなきゃいけないなと思ったんです。ああ、ね。起きれないんだから寝ちゃダメ。いや、その前に、だったらどこかで寝たらいい。もっと自分ができる形に戻してみていくんですね。まあ、ただできないんだったら、できないということをきちんと怖い主人にも言わなきゃいけないんですね。そういう勇気を持たなきゃいけない。だから、ですね、すごく、この1年間辛かったんですけど、ですね、本当に、たくさんの知恵と、恵みと、信仰と強さを感じました。いや、そしてですね、主人とも今は一緒に、遊ぶ仲になりました。一番いろんなことを話せるんですね。本当お前クソったらだなって、お互いに言い合えるんですね、そういう仲になったんですね。でですね、また、パン屋で働きながら、その周りの町内会の人ともですね、たくさん仲良くなったんです。隣のブラックバード、ブラックバードの居酒屋さんのですね、もう、店員さんの友達です。いつ来ても、おお、来たかっていうふうにですね、迎えてくれるんですね。で、町の果物屋さんもそうです。あれ、また来たの飲んでいきって言って、で、バナナジュースをですね、ごくんと、いただいていくわけなんですね。また、それと同時にですね、この水戸教会っていうのも大きかったんですね。やっぱり教会にそれまで僕は、仙台にいた時は行かなかったんでですね、全然何も分かってなかったんです。だけど、1週間に1回、教会に来ることができたんですね、日曜日。でかかった。本当ですね。アジさんの説教、まあ、ジョグさんの説教を通してですね、やっぱりその、成長することの大切さっていうのを覚えましたね、やっぱり。そして、何よりも、愛、その、イエス様の愛っていうものを、神様の愛っていうものを、もっと感じれるようになりました。また、水曜日の聖言でですね、いつもそこの一番前にいるカンさん、っていう方と出会ってですね、その、マジョにも恵まれてるんですね、本当に。水曜日の聖言ではですね、旧約聖書を読み進めることをですね、学びました。そうですね、詩篇を今読んでるんですね。それを通して祈ることを学びました。本当に1週間にその1回っていう時間なんですけど、それがずっと僕の中に残ってですね、その言葉が、力づけてくれましたね。そしてですね、もう1個、日曜日の聖餐ですね。僕が何どんなに悪いことをしても、クリスチャンになってからもですね、誤解していないのは悪いこといっぱいします。悪いことします。はい。すぐにこう、政治にパーンってなったらいいんですけど、そうではないですね。少しずつだと思います。その、 そうです、もう僕がですね、日曜日行きたくない時があるんですね。なぜかというと、もう神様に見せる顔がないから。悪いとして。本当に。で、そんな時もですね、神様は必ず何かメッセージをくれます。日曜日。でですね、僕にパンをくれるんですね。一緒に食べよう。お前家族だから。で、パンをくれるんです。で、わうまいんですね、パン。パンと、あと、ワインがですね、美味しいんですよ。で、それ食べた後は、声が出るんですね。3倍ぐらい声出ます。魔法のパンですね、僕が受け入れられることによってですね、僕が解放されるんですね。で、また1週間頑張る勇気が湧くんです。どんなに競ったパンを自分でも、すいません、汚いですね。どんなにダメな自分でもですね、いつも受け入れてくれるんですね。励ましてくれるんです。はい。で、こんなところでしょうか。本当に未踏にしてですね、たくさんの友達もできました。ヒロ君とはですね、よく遊んでます。一緒に住んでるんですよ。あとはエミコさんとかね、あとはめぐみの井戸っていう、日曜日にですね、セルグループをユースでやってるんですけど、そのメンバーとは、だんだんと遊ぶように、たくさん遊べるようになってきましたね。何でも話せるんですね。男女関係だったり、男女関係だったり。あとですね、教会のお母さん方、からはいつも励まされるんですね。いつもご飯だったり疲れてる時に、何か、愛を差し伸べてくれるのは教会のお母さん方、ですね。あとはやっぱりその教会の先輩っていうのも大切です。厚さんであったり女優さんであったり、あとは松山さんであったり、あとは山村豊さんだったりですね、たくさんの方が教えてくれます。たくさんのことが起こってくれます。お前それどうなんだって、まあ、合ってるか間違ってるか分かんないんですけどね、分かんないんですけど、ただそういうことを言ってくれるんですね。そうすると考えさせられるんです。あ、どうなんだろうって。それが僕を成長させる過程になるんですね。またですね、子供たちもいっぱいいます、教会には。常聞きの子供たちはですね、ね可愛くてね、本当にもう元気くれるんですね。豊かくようになっていつもニコニコして、おいーってなんかね、ね、してくれるんですね。で、なんかよくわかんない、ちょっと一生懸命絵を見せてくれるんですね。可愛いね。また DJ とかもね、いつも喧嘩したりしてね。そうです。たくさんの、教会に来るとたくさんの恵みがあります。で、クリスチャンになろうとか、なんか自分は頑張ってこうしようとかね、なんか無理してそうするのではなくて、僕は思うんですけど、そのままの自分、を、で、教会に来たらいいのかなと思います。教会に来ると、そのままの自分でいいだと思います。もう、ダメな部分も、いい部分も、そのまま出したらいいんだと思います。いや、ちょっと気遣ってほしいですけど、だけど、そうなんだと思います。そう、きっと、教会の方々はですね、忍耐を持って、愛を持って、みんなの話を聞いてくれると思うんですね。で、一緒にですね、一緒に支え合って、頑張っていこうって言ってくれると思います。私と違う若さという人はいないと思います。いないですよね。だと思います。だから、そうですね、僕が、はい、感謝してます。感謝してますし、最近は朝起きて、で、今日は自分のプランじゃなくてですね、神様のプランは何なんだろうっていうことにも思いを巡らしてますね。僕がプランをすること以外、神様はどんなことを僕にやってほしいのかなってことを考えたりもするようになりました。また友達が来た時にですね、おお、よく来たよく来たと思ってですね、お茶を出すぐらいの優しさがつきました。そうですね。だからこれから、やっぱり弟子として、まだまだなので、これから弟子として、皆さんと一緒に成長していけたらなと思います。このクリスチャンの方でも、そうじゃない方でも、合わせてです。みんな一緒に成長していけたらいいなと思います。元気に、健康で、以上です。